ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいています。本日は精神科の近藤剛先生をお迎えして、成人の発達障害の動向についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
発達障害って一口に申しましても大きく分けて2つございまして、一つは自閉スペクトラム症と呼ばれる、疾患でして、これは社会性コミュニケーション力が弱い、
うん、
それから興味関心の領域が狭い、あと感覚が過敏という特徴を持っていらっしゃいますね、
うん、
もう一つはこれは一般の方もよくご存知かもしれませんけど、注意欠如多動症ですね。一般には ADHD というふうに知られているのかもしれませんけれども、
はい、
不注意ですとか、それから多動ですね、落ち着きのなさですね、うん、それから衝動的な行動、軽はずみで短絡的な行動というのを特徴とされる方たちですね、
うん、
はい、
はい、子どもの発達障害というのはよく、はい、話題に上がるんですが、成人になってから、
はいはい、
先生がおっしゃったように、自ら発達障害を疑って受診することもあるということなんですけれども、
はいはい、
そういう自分がもしそうなのかなって思い当たるように、最近になってからじゃないですか、そう。
そうですね。はい、発達障害に関するいろいろな情報が発信される機会が多くなりましたんで、そういうのを見かけて自分も思い当たるところがあるんじゃないかというふうに、自分でその発達の特性を疑って受診される方もいらっしゃいますし、成人になるまでも全く気づかないで、そのまま違う形ですね、例えばうつ病とかですね、不安障害とかで受診される方の中に実は発達障害が隠れている、そういうケースがあって、特にうつ病で受診される場合にはですね、大体1割から2割くらいそういった特性を持った方が実は含まれているということが分かってきていますね。
そうなんですね。はい、それではこの大きく2つに分かれる、まず1つ目の自閉スペクトラム症、
はいはい、
ASD
についてです、ね、
はい、お話を伺いたいと思いますが、
はい、ASD はオーティズムスペクトラムディソーダというふうに呼ぶので、その、略称で ASD というふうに呼ばれるんですけども、
はい、
大体100人の中に1人か2人くらいいらっしゃるくらいの、そういう頻度って言いますか、そういう有病率ですね。
これ先生、100人に1人2人って結構多い。
多いですね。
確率ですね。
ですから例えて言うと学校のクラスの中に1人くらいいてもおかしくない、そのくらいの割合であるというふうに考えていただければと思います。
はい。
はい。
そしてその主な特徴としては、
はいはい。3つ大きく分けてですね、特徴があるんですけれども、一つは集団場面ですね、社会的な状況の中で場や空気を読んだ対応ができないとかですね、それから交流というのは双方向性なんですけれども、
はい、
こういう協調的な交流が苦手であるとかですね、そのためにいつも孤立がちにしているという、そういう社会性の障害という問題が一つあります、
はい、
もう一つはですね、コミュニケーション上の障害で、我々言葉を使いますけれども、例えば比喩とかですね、冗談とか皮肉っていうものも混じったりするんですけど、それを真に受ける方たちってあまりいらっしゃらないですね、
はい、
ただこういった方たちはその、言葉をそのまま受け取ってしまうという言葉がありましてですね、
はい、
例えば皮肉を言われちゃうとその通りに自分のことを悪口を言われたというふうに取ってしまったりという、そういう受け取り方をしてしまいますね、
はい、
それと言葉以外の情報で我々実は表情とか、それから口調、態度というもので相手の気持ちを推し量ったりするんですけども、そういった言葉以外の情報を読み取る力が弱いというところがありますね、
うんうん、
でそのために自分自身は非常に何て言うんでしょうね、確固とした考え価値観を持ってややちょっと凝り固まっているところがあるんで、時には持論を頑固に押し付けたりですね、それから正論以外聞く耳を持たなかったりという、そういうコミュニケーション上のちょっとしたトラブルっていうのに見舞われやすいということですね、
はい、
最後はこの、行動 あるいは関心がこうかなり限局化されちゃう、パターン化されちゃうっていう、うん、あるいはの感覚が過敏であるという特徴がありまして、こういった方たちはこう新しい局面ですとか状況の変更にすごく弱いという特徴があります。うん、で、一方ですね、音にはすごく敏感だったりとかですね、それから人に触られるのがこう弱く、嫌だったりとかっていう、そういうことがあってですね、例えば後ろからこう肩叩かれただけでも非常にびっくりしてしまうという、うん、まあそういう特徴がありますね。うん、
はい。この、今、ね、いろいろな特徴がありましたけれども、
はい、
少なからず何か一つは、普通でもなんか当てはまってしまいそうな内容も、はいはい、たくさんありますね。
はい、はい、そうですね。うん、まあ、弱いものでは一般の方でも一つや二つくらいは持ってらっしゃっても別にまあおかしくはないんですけれども、うん、やはりその特徴がより強い、あるいはもう先ほど言った三つの特徴がまあ揃っているというふうになってくると、うん、やはり特性として出てくる。で、特性として持ってるうちはいいんですけども、まあそれが集団場面、社会場面に出たときに、どうしても不適をきたすってことになると、それが障害として現れてくるという考え方でよろしいかと思います。う
ん、はい、わかりました。はい、さて、そういった方たちが、受診、そういった方たちがというか、
はい。
疑って、受診される。
疑って受診されることもありますし、本人が知らないまま受診されて、こちらの方で見つけるっていうことなんですけど、どちらかというと、後者の方が実は多くてですね、
はい、
大体の方が特性知らないまま成人になってですね、うつ病とか不安障害を併発して、受診されるっていう、そういうパターンになりがちですね。そういった方たちは、きっかけとしては、学業とか、それから職業上の不適応ですとか、うん、対人関係がうまくいかないとかっていう問題で、そういったうつとかですね、うん、不安障害をこう合併するっていう形になりやすいですね。
うん、
で、本人は周りの人たちが怖く感じてるところがあるんで、うん、自分から助けを求めることができにくいというところがあります。うん、で、自分自身はちょっとストレスに弱くてですね、時に衝動的な行動をとってしまうので、周りから見ると、すごく、予想もつかない突飛な行動を取られる方というふうに、受け取ってしまわれるかもしれませんね。
うん、そうなると、周りの人たちも、とてもちょっと腫れ物を触るような感覚で接してしまうので、はい、さらにこのコミュニケーションがうまく取れなくなっていくという。
うまく取れなかったり、
それ
から距離を置かれたりとかですね、そういうことになりがちですね。
うん、さあ、そういうふうに、受診されて、
はい、
そういうふうに、例えばこう、スペクトラム症 ASD だなというふうに判断された場合の、
はいはい、
その対応というか処置というか、治療という方法は何かございますか？
はい、そうですね。まず特性を知らないままに、成人になられている方が多いので、自分自身の特性を理解するところから、始めるってことが必要ですね。そういうのは疾病教育ですとか心理教育と呼ばれるような介入なんですけれども、それとともに、本人自身もですね、今まではこう、人に助けてもらってそれで行動するということがすごく少なかったんですけれども、なるべく独断で行動しないでですね、うん、よく巷では報告、連絡、相談、ほうれん草なんて言いますけれどもね、そういったものをちゃんと習慣を身につけてもらってですね、それでどうやったら適応的な行動になるんだろうという、そういう対応の仕方を、共に共有するっていう、そういう行動の変化を求める行動療法っていうのを行っていくっていう形になってきます。その中で一群の中で、イライラ感とかですね、それから自分が衝動をこう抑えにくいっていう方たちがいらっしゃってですね、この場合にはですね、保険適用がされている薬剤があってですね、自閉スペクトラム症に効果のある薬剤というものがありますので、はい、そういったものを使用する場合がありますね。それは、その方の適応を良くするためには使用するということで、ずっと使うわけではないんですけれども、しばらくコントロールが効かないうちは補助として使われるということがありますね。
はい、先生、この療法はすべて通院しながらということでしょうか？
はい、そうですね。特に薬物療法は通院しながらという形になりますけども、先ほどの疾病教育、心理教育、あるいは行動療法というのはですね、ある程度、関わりができた後に、ご自分でもいろいろ学習したりとか、あるいは復習していただいたり、あるいは、 それを持ち帰った、その方の、周囲の環境の方たちといいますか、例えばご家族であったりとか、あるいは職場の方にも、もし共有してもらえるのであれば、共に、特性を理解し合いながら、こう、関わることができるということで、非常にメリットになるんではないかなと思いますけれども。
これは本当にご自身だけではなくて、
はい、
やっぱり周りの人たちの理解がないと難しいですよね。はい、
そうですね。自分だけ努力してても、なかなか、ご自分で努力して改善できるところもあるんですけれども、周りの理解があって助けていただくと、こういう方たちってのは随分楽になりますね。
はい。
はい、
じゃあその周りの方たちへの、アドバイスとかもございますか？
はいはい。この自閉スペクトラム症の方なんですけれども、確かに融通の効かないところはあるんですけれども、逆に何と言いますかね、短所と長所は裏表みたいなところがありまして、例えばコツコツ地道に行う仕事とかですね、あるいはこう性格を期するチェック作業というのは一般の方たちは嫌う傾向なんですけども、こういった方たちはむしろ、得意なことが多いですね。うん、それから我々が、言葉を使うときに結構略したりとかして言葉を完全な文章で話さないことがあるんですが、急いでるときとか特にですね。
そうですよね。はい、
こういった方たちにはですね、指示は正確に行ってですね、一番こういう方たちが困られるのは、こう、曖昧でアバウトな指示を出される。大体こういうふうにしてくれとかですね。うん、これはそれでどうしてくれとかという代名詞使われたりすると、非常に困惑してしまうことが多いですよね。
うんうん、
あと、それと先ほども申し上げましたけれども、状況が新しくなるとかですね、あるいは、事態が変更されるという時には必ず、予告とか、それから見通しとかで、その際にどういう手順で動けばいいのかということをちゃんと前もって伝えてあげるということは非常に重要になってきます。
はい、
でその際に言葉でいろいろこうなるんだっていうふうに指示するばかりじゃなくてですね、そういったものがこう見てわかるようなですね、図とかフローチャートとかですね、あるいはチェックポイントみたいなものを使って、話してあげると、こういった、自閉スペクトラム症の方たちは、それをこう、指示を理解しやすいっていう、そういう特徴がありますね。はい、うん、で、大きく言うと、周囲の方たちはですね、本人自身は、怒っている状況とか、周りの人々の気持ちをよく読めていないっていうことがありますんで、うん、それに対して、こう、翻訳してあげるって言いますか、うん、良き翻訳者であることっていうのもすごく大事な役目ではありますし、うん、失敗した場面で、不適応につながるような行動をされてるんですけども、それに対しても、こういう行動を取るとうまくいくっていう、そういう、インストラクター的な、こういう関わり方をしてくださると、うん、非常にその人たちは助かるってことでありますね。
うん、
失敗したからといって、それを、叱責するっていうよりは、うん、適応的な行動はこうなんだよというふうに、ポジティブに教えていただいた方がいいということですね。はい、あと、こういった特性のある方っていうのはですね、一般の方よりは、団体にこう、馴染んで、親しく付き合うっていうことが苦手ですので、うん、飲み会とかですね、それから職場旅行みたいなものは、断るかもしれませんけど、それを、失礼なやつだっていうふうには思うんじゃなくて、
気合が悪いとかっていうわけではなくてですよね。
でも彼はその方が楽なんだということで、一つの、特徴として認めてあげていただければなというふうに思いますね。
はい。
はい。
さて、もう一つのございますね。注意欠如。多動症 ADHD。
ADHD ですね。
はい。こちらの方もお願いします。
はいはい、ADHD はアテンションデフィシットハイパーアクティビティディソーダーっていうの、略をとって ADHD と呼ばれるんですけども、
はい、
この人たちはですね、有病率でいうと先ほどの自閉スペクトラム症の方よりも2倍くらい多いっていうふうに言われてますね。100人に大体3、4人っていうことですから、また学校のクラスの中では2人くらいいるっていう、そのぐらいの頻度。ありますね。
そうですね。子どもたちの中で、はい、この ADHD というのは、はい、話題になって、
はい、
本当にクラスの中で動き回る子どもたちを、ずっとその子の性格だと思ってたんだけれども、実は障害だったということが、後から分かってきてっていう、それに対応していく、
はい、
学校側の理解とかも深まってきては今いますけれどもね。
はい、深まってますね。で、学校の先生も、こういった ADHD の子たちっていうのは、やっぱりクラスで目立ちますので、それからその子たちの特徴を知らないまま、 ただの叱責を繰り返すという形にしちゃうと、うん、まあその子たちの不適を助長してしまうということで、早くにそういったそういう特徴のあるあのお子さんに対しては、うん、先生方は、以前よりもですね、かなりこう、把握能力が高くなっていると思いますね。
はい。はい、で、これはまあ、今は大人の話にはなってくるわけなんですけれども、はい。はい、その特徴としてはまた、
はい、そうですね、うん、その名の通りなんですけれども、まあ、注意欠如、まあ、不注意という問題がありますね。
はい、
注意をこう一点に絞るっていうのは、我々自由自在にできるわけなんですけれども、うん、実はこういった方たちはですね、注意すべき場面で注意できないということで、注意が散漫で気が散りやすいとかですね、うん、すべきことをこう成し遂げられないとかですね、うん、ケアレスミスが多いとかっていう、うん、まあ、そういう評価がされがちになってしまいますね。うん、でもう一つ衝動性っていう部分なんですけれども、これは先のために、我慢しておくことっていうのができにくいってことですね。うん、だからよく考えずに喋ってしまうとかですね、うん、後先考えないでその場で行動しちゃうっていうこととか、うん、それから、我慢しないと損をすることが後々分かっていても、まあ、目の前のこう楽しいことに溺れてしまうという、うん、まあ、そういうような状況になりがちになってしまいますね。
うん、
あと、それと、この、時間処理の問題。まあ、難しい言い方だとそうなるんですけれども、
はい、
スケジュールとかですね、あるいは優先順位に沿った行動が非常に苦手です。簡単に言うと、時間管理が悪いということになりますんで、うん、遅刻が多いとかですね、
はい、
期限を守れないとかですね、うん、大事な約束を保護にしてしまうとか、こういった問題点がですね、やっぱり職業人になると非常に致命的なミスとして取り扱われてしまうことが多いですよね。
まあ、本当にそれが自分のこの病気だということ、発達障害だと知らずに、はい、そのまま自分の性格だったりとかっていうのになって、でやってしまうと、
はい、
本人もすごく悩みますし、
そうですね、自分は結局ミスの多いダメな人間であると、うん、人からも評価されないという、そういう、まあ、劣等感を抱きがちだと思うんですね。
はい、まあ、そういうふうに、ね、本人も悩みますし、周りの方たちもね、はい、やっぱりこう簡単に遅刻されたりとか、
はいはい、
約束をね、東京で言って、
はい、周りもダメなやつだと
思うんです
ね。
そうね。そういうふうにレッテルを貼っていくという形になってしまいますよね。
はい、はい
はいはい。そして、まあそういうふうに、まあ、やっぱりこれってっていうことです。最初の方にもお話しましたけど、情報がどんどん出ていって、
はい、
その、もしかしたら発達障害じゃないかということで、疑って受診される方は、
はい、増えてきますね。
増えてきていますよね。はい。でもそうでない方もやっぱりまだ多い。何か他のことで一緒に、先ほどと同じような感じで。
そうですね。まあ、先ほど申し上げましたように、そういう不注意とかですね、うん、それから時間にルーズであるということ自体がもう自分自身の性格だというふうに思ってしまうとですね、うん、なかなか受診には結びつかないですね。
ですよね。
それは性格問題ということで。
うん、
まあ、ですから実はお子さんの場合にはですね、むしろクラスの中で多動衝動があると、これ目立ちますんで、
はい、
それが先生が発見されて、うん、それで受診に結びつくってことが多いんですけども、成人例の場合はですね、それほど多動衝動は目立たないんですけども、ずっと小さい頃から不注意があってですね、うん、それを、性格の問題として、まあ、叱られ続けたりとか、まあ、批判され続けてきて、うん、それでそれを、温存したままのこの不注意型の ADHD の方が成人になって、それでそういった方たちがですね、学業とか職業上のまあ不適応とか対人関係の失敗でまあ受診される。これは先ほどの自閉スペクトラム症の時も同じなんですけれども、そういう二次的な精神障害を抱えて受診されるっていう場合が結構多いですね。で本人はもうそのこと自体は気づいてなくて、まあ自分自身の問題であるというふうに、まあ劣等感抱いてますし、
うん、
結局、まあ幼い頃から、周囲からですね、低評価とか叱責を受けやすいんで、
ま
あますますこう、抑うつ不安に馴染みがあるっていう形になってしまいますね。
まあそうやって、まあ受診して、来てくれたら、まだいい方ですよね。
はい、そうですね。まあ、結局はそういう二次的な精神障害を持って受診されるっていうケースが、まあ、多くてですね、その、 受診された例の中からそういう ADHD の特徴を見出すというのは我々の仕事になってきますね。
うん、
はい。
はい。さて、そうやって、まあ、ADHD と診断された場合の、
はい、
まあ、治療法というのはどういったものがございますか？
はい。これは自閉スペクトラム症の時も同じなんですけれども、まず ADHD 自体のですね、特性を理解していただくということで、先ほどと同じように疾病教育、心理教育をしっかり受けるっていうことですね。それから不注意っていうのはですね、まあ、ある程度ではありますけれども、それを補うための生活上の工夫っていうのができます。うん、で、それはまあ、一言で言うと環境調整ということになりますけれども、うん、例えば作業をですね、注意が続くように短時間で区切ってしまうとかですね、うん、あるいはチェックを入れてもらうとかですね、うん、あるいはスケジュール管理をするためのメモとかですね、そういったものを活用する。今は非常に良いスマホアプリとかもあってですね、うん、そういったものをこう活用されながら、きちんとこう自分にリマインドさせるような形でスケジュールをこなしていくっていうこともまあ必要になってくるかもしれませんね。
はい。
まあ、あと、衝動的な行動傾向があって、あるっていうのも問題なんですけれども、うん、そういった場合の、普段の、まあ、行動習慣を、まあ、変えるための行動療法というのも重要でして、例えば、普段から人の話を聞くっていう習慣を、まあ、自分の心構えとして持っておこうとかですね、うん、余計なこと言わないで一言で済ませる癖をつけたりとかですね、いきなりこう行動する前にまずちょっと書き出してみようとかっていう、うん、そういう癖をつけたりとかですね、
はい、
思いついたら一直線でこうやってしまうんじゃなくて必ずこう対案も考えてみるとかですね、うん、こういう一呼吸置けるような習慣をつけるっていうことが、まあ、すごく重要になってきますね。
先生、これも先ほどのように通院をしながらとか、
はい、
まあ、その方法をレクチャーしていただいて、はい、自分で持ち帰って家でやっていくという、
はい、特に行動療法の場合にはそういう行動の習慣を身につけるっていうことは、うん、ご自分の方でも心構えしっかりしていただいてやっていかないと身につかないですよね。
そうですよね。習慣になるまでやるっていうのはかなりの期間を要するような気もしますけれども。
はい。まあそうなんでですね、はい、実はこの ADHD だけはですね、治療薬があるんですね。それもかなり適応改善する治療薬があってですね、まあ2種類あるんですけども、ゆっくり効果を発揮するタイプと、それから即効性のある、2種類の薬剤があるんですけども、はい、まあどちらが合うかというのはその人個人個人によって違うんですが、そもそもその薬物っていうのはですね、本来本人が持っていた潜在能力をこう引き出してあげるもので、うん、別に性格を変えるものではありませんので、
う
ん、
はい、
本人が適応しやすくなる、それからいろいろな学業とか職業上のこう作業を行っている上でも成功率が高くなるという、うん、まあそういうためのものでして、服薬によって自分がこんなにできるんだという、まあ、そういう自己評価が上がることも、まあ、多いですよね。
それで上がっていくと、それ、お薬飲まなくても、うまくやっていける、
はい、
環境とか状況というふうに自分がなっていけるようになりますよね。
可能性がありますね。
はい、
そのためには、まあ、お薬を飲みながらで結構なんですけども、うん、まあ、先ほど言うように自分の特性をよく理解すること、うん、それからそれを補うための、環境調整上の工夫をちゃんと身につけていることというのはすごく重要になってくると思います。
はい。はい、そしてまた周りの方の理解も、
あ、そうですね、
すごく大切になってきますね。
はい、はい。
その場合のまたポイントはありますか？はい、
で、ADHD の方のですね、まあ、なんてでしょう、長所っていうのもございまして、ADHD の方っていうのはですね、実はすごく好奇心が高いっていうところがありまして、本人自身はすごくイマジネーションですとか、クリエイティビティの、能力が高い方がいらっしゃいますんで、ぜひそういったところは活かしてあげたらどうかなというふうに思いますね。うん、で、子供の場合も同じなんですけども、やはり褒めて伸ばすっていうやり方が原則ですね。うん、本人自身は非常に自己評価低くなっておりますんで、その自己評価とか、それからやる気、動機づけですね。うん、こういったものを向上するためには非常に重要なことだと思います。それから本人が集中できるように環境を整えてあげるってことも必要で、例えば静かな環境をできるだけ提供するとかですね、空間を仕切ってもらって、雑音とか余計な刺激がこう入らないようにする、まあ、作業上の工夫とかも必要になってきます。
はい。
それから ADHD の方たちはですね、一遍にたくさんのことを同時にできないですね、
はい、
このマルチタスクを与えないということも重要ですね、うん、仕事を一つずつ片付けさせて成功していただくということがすごく重要になります、うん、ちょっと長い作業になってきますと今度は長く作業を集中を保てないというところもございますので、うん、必ず作業中のブレイクを適当なところで入れるとか、それからチェックを入れてあげるということも、うん、まあ、重要ですね。そういったことが集中できる時間を設定してあげて、ケアレスミスを防ぐということにつながってくると思うんですね。
はい。まあ、最終的に、はい、まあ、どういうふうにしていった方がいいということがあれば、はい。はい、
そうですね。まあ、マスメディアの啓発活動もあってですね、この、自閉スペクトラム症と、それから注意欠多動症という、まあ、そういう発達障害に関してはいろいろな情報が、こう、割と身近なものになってきているというところがあります。で、それを見て、受診される当事者の方たちもいらっしゃるんですけれども、まあ、ぜひ、周りの皆様もですね、先ほどから100人に1人2人とか3、4人くらいいてもおかしくないというふうにおっしゃったわけですが、身近にそういった方たちいらっしゃるわけですよね。
はい。
そうなってくると、やっぱり人ごとにしないでですね、そういう特性が持った方が、少数派としてはいると。うん、で、その人たちの特性を少しちょっと理解していただいて、その人たちが安心できるような形で働きかけていただけると、大変ありがたいと言いますか、そういった方たちとこう共にですね、うん、学校でもあるいは職場でも適応的に過ごさせてもらうためには、周りの人たちの力が非常に大事であるということが、まあ、言えるんじゃないかなというふうに強く思っております。
はい、はい、ありがとうございました。はい、本日は琉球大学医学部附属病院精神科の近藤剛先生をお迎えして、成人の発達障害についてお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。